にちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。さて本日ね、現在午後2時ちょっと過ぎなんですけどもね、オフィスの窓は全面ブラインドがね、下がっておりまして、もう昼間なのに電気をつけないと真っ暗です。さて一体なんでこんなことになっているのかと申しますとですね、ブラインドを上げますと目の前にね、なんと見知らぬ人がいるんですね。ひえー、泥棒やストーカーやなんてね、物騒な話ではなくてですね、マンションの全面改装中で、13階までのね、工事の足場を作っている最中なんですね。ここの事務所、うちは5階なんですけどね、もうベランダにはですね、知らない人がいっぱいいる。で足場にもね、ヘルメットかぶった人が行き来してるんでね、なんとなくブラインド下げております。はい、工事が終わるのはなんとですね来年の3月だそうで、まあね、事故なく最後までね頑張っていただきたいなと思っております。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、C さんからいただいたご質問です。可燃浄化をすると心が静かで穏やかになります。でも悟った人は何事にも動じないイメージがあるので、もしかしたら不感症になってしまうのではと心配になっています。どんな感情が消えてどんな感情が残るのか、ぜひ教えてくださいということですね。はい、ありがとうございます。静かで穏やかになるのはとってもありがたいけども、何も感じなくなってしまうのはやっぱりやばいよね。ね、そんな感じでね、心配されてる人がね結構多いんですね。まあ関連浄化をすると不感症になるなんてね、そういうことはございません。はい、ね、悟った人は何事にも動じないなんてね、そういうのも迷信なんですね。クマが出てきたらギャーと叫んで一目散に逃げ出すか、そっと死んだふりをするか、ね、誰でも同じですよね。はい、別に特別な人間になるわけではないということです。さてそれではですね、関連浄化をするとなぜ心が静かで穏やかになったように感じるのかということになるんですけども、これはですね、超自我のエネルギーがだんだんと落ちてくるからなんですね。超自我ね、何回か聞いていただいていると思うんですけども、何々は良い何々は悪いっていうね、善悪のルールを守らないやつは相手が何者であっても構いなしにバッサバッサとさばいていくね、まさに遠山の金さんのようなねやつなんですけどもね、彼は最後に生まれてきた三男坊の癖して、ね、態度が一番でかい。ほとんどの人の人生はこのね超自我が支配していると言ってもね過言ではないんですね。まあとにかく、機械のようにデジタルでですね、融通の利かないやつですから、ね、こいつを怒らすととっても厄介なことになってしまう。特にですね罪悪感とかね、自己嫌悪自己否定なんてね、この超自我のね代表的な仕事なんですね。まあとにかく善悪のルールに反することというのは相手が自分であったとしても容赦なく裁く。はい、ですからこのうつ病とかねパニック障害などの心の病っていうのはですね、完璧主義者ほどかかりやすいと言われておりますけども、ね、この完璧主義者っていうのがですねこの超自我のことなんですね。ですから超自我のエネルギーが大きければ大きいほど心を病む可能性も高いということになるわけです。はい、本当に頑固でね厄介なやつなんですけども、弱点というのはね、実に分かりやすい。はい、裁くためのルールがない、ね、そうすると彼は何もすることができないんですね。でここで登場するのが観念浄化ワークね。超自我の生命線である善悪のルールをこの観念浄化ワークでバッサバッサと手放していく。そうしますと 歌を忘れたカナリアのようにですね、ルールを消された長寿川、人生の支配権を失いまして、やがてね姿を消していくんですね。もうね、自分を否定するやつがいないので、コンプレックスがない、コンプレックスがないのでプライドが傷つくということもない。ですから優越感とかね、劣等感っていう感情はもうやってこなくなります。また自己嫌悪っていうのもねなくなっちゃうんで、この自己嫌悪を埋めるための自己愛っていうものも必要がない。要するにね、好きだとかね嫌いだとか自分を分別したのがこの超自我だったというわけです。ね、そもそも好きだ嫌いだなんて言ってもですね、もうそれが自分なんですからどうしようもない、ね、そのどうしようもない自分にすっかりと安住することができるようになってくるんですね。そうなりますと、ね、誰かに認められたいとかね、何者かになりたいとかね、そういう欲求もなくなる。何かを達成するために生きている人生ではなくて、ね、今この瞬間を生きている、ね、それが全てになる。まさにですね、天と地がドーンとひっくり返った、ね、そんな感じでね、人生が超シンプルになっちゃうわけです。という話は超自我的にはね全く面白くないんですね。うん、それもそのはず、彼はですね幸福感とか優越感、達成感に充実感、自己愛に自己肯定などなど、ね、ポジティブな感情が大好物。でもね、もし劣等感がなくなっちゃいますと優越感もないわけで、悪いがないから良いもないなんてことになりますとですね、超自我の存在意義っていうのがね全くなくなってしまうんですね。ですから超自我的には劣等感や自己否定などのネガティブな思いや感情、そして心の痛みや苦しみっていうのはねなくては困る、必要悪なんですね。ですから痛みや苦しみの比較的小さな人は少し傷が癒えると、ね、観念浄化からまた離れましてですね、ポジティブな感情を探す旅に出かけてしまうというわけです。でもですね、どんなにポジティブな感情がやってきたとしてもですね、超自我っていうのは劣等感や自己規定を話すことは絶対になりませんから、どれだけ頑張ってもですね、このままではダメだ、もうあかんっていうね現実が変わることはないんですね。で、やっぱりとうとう行き詰まる、どうしたらいいのか、また観念浄化の旅を再開しようなんてことになるんですね。結局のところ心の中に遠山の金さんが住んでいる限り、人生が平安になるっていうことはない。ですからテイクオフコースはですね結構ね再受講される方が多いんですね。さて、ここまでですね、観念浄化で消えていく感情の話、超自我の話っていうのをしましたけども、実はですね、観念を浄化しても消えない感情というものがある。はい、後編でね、その辺の話をじっくりしてみたいなと思います。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。